77.1
三田のフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。11月18日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もよろしくお願いします。さあ、まずはお知らせなんですけれども、長崎新聞ファンが選ぶ映画ベスト3の応募が始まっています。まあ、昨年11月から今年の10月末までに県内の映画館で上映された作品の中から日本映画、外国映画の部門に分けて順位をつけて3作品選んで応募するということで、まあ、抽選で映画のチケットも当たるという嬉しい企画ですので、ぜひこの機会にご応募ください。まあ、詳しい応募内容は11月10日付の長崎新聞、または長崎新聞社のホームページをご覧ください。まあ、さてさて、皆さんいろんな秋を楽しんでらっしゃると思うんですけれども、まあ、現在長崎県美術館で開催中のイスラエル博物館所蔵ピカソひらめきの原点という展覧会に私行ってきたんですよ。まあ、ピカソ皆さんよくご存知だと思うんですけど、まあ、今回は世界有数の規模で知られるエルサレムのイスラエル博物館のコレクションの中から初期からピカソが亡くなる3年前までの版画を中心とする130点が展示されています。あのピカソっていうと色使いもこう面白く独特なこう世界観がある作品とこうイメージがあって、まあ、彼の版画って私今まであまり見たことがなかったんですね。まあ、今回また今までとは違うピカソの世界に触れられてね、よかったなと思いました。私この展覧会の内覧会に行ったんですけど、まあ、この日イスラエル博物館巡回展の主任のシバン・エラン・レビアンさんがいらっしゃってたんですけど、まあ、7ヶ月前に東京で始まった日本での素晴らしい巡回展の最後の地が長崎であるということで、私たちにとって特別なひとときになりましたとこうね語ってらっしゃいました。まあ、イスラエル博物館が所有する800点ものピカソの作品から選び抜かれた作品展ということですので、ぜひこの機会にご覧ください。イスラエル博物館所蔵ピカソひらめきの原点は来年2023年の1月9日月曜日まで長崎県美術館で開催中です。今日はこの素晴らしい展覧会のチケットをペア3組6名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月25日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さてさて、今週もまた話題作たくさんご紹介していきたいと思いますけれども、さあ早速2作品ご紹介したいと思います。奈落のマイホーム。平凡なサラリーマンのドンウォンは11年節約生活を続けて、ようやくソウルにマンションを買って家族と共に引っ越してきます。そして同僚を招いて引っ越しパーティーを開くんですけど、大雨で巨大なシンクホールが発生し、マンション全体と住人たちをわずか1分で飲み込んでしまうんです。地下500メートル下に落下したマンションの中にいたドンウォンは、パーティーに来ていた同僚2人、そしてそりの合わない隣人のマンスと共に何とか脱出しようと試みる中、さらに大雨が降り始め、穴はどんどん水で満たされていき、果たして彼らは無事に地上へと戻ることができるのでしょうかという、ザ・タワー超高層ビル大火災のキム・ジフン監督がメガホンを取ったサバイバルスリラーです。キャストはドンウォンを悪い奴らのキム・ソンギュン、 マンスをハイヒールの男のチャ・ソンウォンが演じています。もうですね、とにかくこの映画すっごかったんですよ。マンションごと地下にね、もうダーッとものすごい勢いで沈んでいって、もうね、あっという間なんですよね。まあ、地盤沈下の恐ろしさを目の当たりにしました。まあ、そしてもう物語なんですけれども、これだけの状況の中、恐怖はもちろんなんですけど、まあ、そんな中にあるコメディタッチなところもバランスよく含まれていて、もう見やすかったし、この映画ね、結構面白いんですよ。まあ、こんな経験はもうしたくないってね、もう強く思いました。なかなか見応えの作品です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はサイレントナイト。イギリス人夫婦ネルとサイモンは3人の子供たちと共に田舎のお屋敷でクリスマスディナーパーティーを開くことになり、そこへネルとサイモン夫婦の学生時代の友人たちとその家族が集まり、子供たちを含め12人がこう集まって久しぶりの再会を喜び合います。まあ、こうやって幸せな光景かのように思えるんですけど、実は今年のクリスマスはいつものようなものとはね、全く違うんです。まあ、なぜかというと、あらゆる生物をもう死滅させる謎の毒ガスが地球全土に広がり、明日にもイギリスに到達するんですね。まあ、毒ガスの恐怖が迫る中、パーティーに次第に不穏なムードが漂い始めるというキングスマンシリーズのマシュー・ボーンが制作を手掛け、監督脚本をカミラ・グリフィンが務めています。キャストはネルをキーラ・ナイトレイ、サイモンをマシュー・クード、息子のアートをジョジョラビットで注目を浴びた子役のローマン・グリフィン・デイビスが務めていて、まあ、このローマン君なんですけど、カミラ・グリフィン監督の実の息子さんでもあるんですね。まあ、あのクリスマスってこう楽しいイメージがあると思うんですけど、死が迫り来る中で過ごすクリスマスってね、もう本当に嫌だなと、こうこの作品皆さん見たらどう思うんだろうとね、そればっかり考えながら私この映画見てたんですよ。まあ、ブラックユーモアが映えるクリスマス映画、そしてラスト彼らは一体どうなってしまうのか、ぜひ劇場でお楽しみください。ただいまご紹介しました奈落のマイホーム、そしてサイレントナイト、こちら2作品全国順次公開中なんですけれども、今のところ長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報や上映館など公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、話題の最新作映画ご紹介していきます。ザ・メニュー。有名シェフのジュリアンが極上の料理を振る舞うということで、なかなか予約の取れないことで知られる孤島のレストランにやってきたマーゴとタイラーのカップル。見た目も味も最高の料理の数々に感動しまくるタイラーに対し、マーゴはふとしたことから違和感を感じ、それをきっかけにレストラン内は不穏な空気に包まれていきます。まあ、なんとメニュー一つ一つには想定外のサプライズが添えられていたんです。果たしてレストランには、そして極上のコースメニューにはどんな秘密が隠されているのか、そしてミステリアスなシェフジュリアンの正体とは、という HBO のドラマシリーズメディア王華麗なる一族で注目されたマーク・マイロット監督がメガホンを取り、マネーショート華麗なる大逆転ドントルックアップのアダム・マッケイがプロデューサーを務めたサスペンスドラマです。キャストはマーゴをアニア・テイラー・ジョイ、タイラーをニコラス・ホルト、シェフ・ジュリアンをレイフ・ファインズが務めています。もうこの作品ですね、できればあんまりね、こうネットとか、まあ、雑誌とかでですね、前情報を入れずに、まあ、自分もレストランに招かれた一人のお客さんとしてこう見るとね、なかなかね、その世界観に入り込めていいんじゃないかと思ったんですよね。もうね、とにかくね、すっごい作品でした。 まあ、ミステリアスなレイフ・ファインズの世界へようこそといったですね、もうレイフ・ファインズの、ね、演技がねもうすごかったんですよ。もうねこれ以上ね喋らない方がいいかもしれないです。とにかくね俳優さん一人一人の演技も素晴らしかったですし、この物語がねものすごいも展開になっていきますので、その辺をお楽しみいただきたいと思います。ザ・メニューは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はある男。弁護士の木戸はかつての依頼者 D から亡くなった夫大輔の身元調査をしてほしいという奇妙な相談を受けるんですね。まあ、理恵は離婚後子供を連れて実家に戻り、そこで大輔と出会い再婚して、大輔との間に生まれた子供と4人で幸せに暮らしてたんですけれども、大輔が不慮の事故で帰らぬ人となってしまいます。まあ、悲しみに暮れる中、大輔の法要の日に長年疎遠になっていた大輔の兄が訪れ、家を見てこれ大輔じゃないとこう言ったことから、愛したはずの夫が全くの別人だったことが判明するんです。木戸は男の正体を追う中で様々な人たちと出会い、驚くべき真実に追いついていくという芥川賞作家平野啓一郎さんの同名ベストセラーを映画化した作品で、ミツバチと遠雷の石川慶監督がメガホンを取っています。キャストは木戸を演じるのが妻夫木聡さん、理恵を安藤サクラさん、大輔を久保田正孝さんが演じています。まあ、この作品鑑賞した後にいろいろね考えさせられたんですよ。まあ、夫は一体何者なのかという謎解きだけではなく、彼を取り巻く人間模様だったり、人の内面的なものだったり、まあ、現代における社会問題だったり、もういろんなね感情が込み上げてきた作品でした。まあ、そしてその世界へとこう導いてくれるも俳優さんたちのね演技がねまた素晴らしいんですよ。まあ、特に久保田正孝さんのあのミステリアスさがねなんとも魅力的でした。私これまだ原作読んでないので、原作もぜひ読みたいななんて思いました。ある男、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はブラックパンサーワカンダフォーエバー。国王ティーチャラを失い悲しみに包まれるワカンダ。先代の王ティーチャカの妻でありティーチャラの母でもあるラモンダが王座に座り、悲しみを乗り越えて新たな一歩を踏み出そうとしていました。そんな大きな岐路に立たされたワカンダに新たな脅威が迫っていたというマーベルシネマティックユニバースの一作として世界的大ヒットを記録し、コミックヒーロー映画として史上初めてアカデミー作品賞を含む7部門にノミネート、3部門受賞を果たしたブラックパンサーの続編がいよいよスクリーンに登場です。まあ、あの残念ながらティーチャラを演じたチャドウィック・ボーズマンさんが2020年8月に亡くなられましたが、まあ、今回代役を立てずに制作されています。監督脚本は前作に引き続きライアン・クーグラーが担当し、キャストもティーチャラの妹シュリをレティシャ・ライト、母ラモンダをアンジェラ・バセットが務めるほか、レピタン・ニョンゴ、マーティン・フリーマンなど前作のキャストが再集結するのに、それに加え新たにフォーエバーパージなどで知られるティノッチ・ウェルターなどが出演しています。まあ、もうこの作品すっごく良かったです。チャドウィック・ボーズマンさんへの追悼の意と思いがもういっぱい詰まっていて、まあ、この作品2時間41分あったんですけれども、もうね映画上映中ずっともうね胸がいっぱいになりました。まあ、彼が亡くなった後どうつながっていくんだろうとか思ってたんですけどね、もうその辺はね心配ご無用でした。まあ、素晴らしい作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。なおユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映中です。迫力あるブラックパンサーの世界をぜひ 4DX で体感してください。今日はブラックパンサーワカンダフォーエバーを 4DX で鑑賞できる 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームよりご応募ください。締め切りは11月25日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ブラックパンサーワカンダフォーエバー、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスタイヤほか全国で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。東京都練馬区にお住まいのラジオネーム、ま、夏夏マーズさん、ミカさんこんばんは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。まあ、今更ですが飛んで埼玉を見ました。アホらしいと思いつつ結局ドハマり。映画を見てこんなにゲラゲラ笑ったのは久しぶりです。第2弾も楽しみにしています。ところで長崎が舞台になった映画は長崎ブラブラ節が思い出されますが、諫早が舞台になった映画はあるのでしょうか。おすすめのものがあればぜひ教えていただきたいです。耳からだけではなく目からも諫早を感じたいですといただきました。ありがとうございます。あの飛んで埼玉面白かったですよね。まあ、ガクトさんがねなかなかハマり役で、こんな役もするんだなんてちょっとですね、なんかもうガクトさんが身近に感じてねすごく楽しかったんですけどね。もう私もね続編すごく楽しみにしてるんですよ。またこの番組でもね続編ご紹介したいななんて思ってますので、そこもちょっと楽しみにしててくださいね。まあ諫早が舞台となったっていうかですね、ドケチになった作品としては最近はの野猿の島っていう作品があったんですよ。そしてまあ諫早が舞台っていうと市川新一さんがこう描いた親戚たちっていうこう諫早が舞台になった作品がね映画化される予定になってるんですけれども、多分あのコロナ禍とかの影響でちょっとこう伸びてるのかなって言って、まだちょっとその先の情報が入ってないので、まあ情報が入り次第またこちらの番組でもお伝えしていきたいと思いますね。ぜひねこちら親戚たち映画ね上映されるといいななんて楽しみにしてますので、また情報入り次第お伝えしますね。ラジオネーム夏夏まずさん、メッセージありがとうございました。今週も皆さんたくさんメッセージありがとうございました。さあおしまいにですね、もう一本映画ご紹介したいと思います。宮松と山下。エキストラ俳優の宮松は時代劇で切られたり弓でいられたり、大勢のヤクザの一人として路上で撃たれたり、ヒットマンの凶弾に倒れたりと名もなき殺され役を演じながらもつつましく静かな日々を送っていました。まあ、そんな彼は実はあの過去の記憶をすべて失ってるんですね。まあ、自分について何も思い出せないまま毎日数ページだけ渡される主人公でない人生を演じ続ける彼のもとに、ある日一人の男が訪ねてくるという教育番組ピタゴラスイッチなどで知られるクリエイティブディレクターの佐藤雅彦さん、 NHK ドラマ演出に携わってきた関雄太郎さん、百花の共同脚本を務めた平瀬健太郎さんの3人からなる監督集団5月の初の長編監督作品なんですね。まあ、キャストは宮松を香川照之さんのほか津田寛治さん、尾身俊則さんなどが出演しています。まあ、この作品を見てまず思ったのが、やはり香川照之さんのもう演技力はもうさすがだなと思いました。まあ、エキストラでの切られ役や殺され役にもこう目が行きましたし、まあ、淡々とね日々を過ごす記憶をなくした男っていう役どころもハマり役で、まあ、この作品ですね1時間27分とこう割と短めなんですけど、香川さんのね演技にね魅了された作品でした。こちらぜひご覧いただきたいと思います。 宮松と山下、こちらは全国順次公開中となっておりますが、今のところまだちょっと長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報などは公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週も楽しんでいただけましたか？今週のラストナンバーは映画シングより、トリーケリーで Don't you worry about a thing を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。